このコーナーは今劇場で公開されている映画を1本選び、その感想を共有したり、まだ見ていない人への興味を流したりする全国の映画館応援コーナーです。
はい、今回キネマの神様が選んだ作品はオールドです。
2021年アメリカ映画、リゾートホテルにバカンスへ来た4人家族がホテルのマネージャーに勧められたプライベートビーチを訪れ、それぞれが急速に年老いていくことに気づくという話です。
うん、ということでした。ではテンション聞いていきましょう。こたつアークよりもアークだったなっていう感じですね。
シャマランやってんなやってんなとこう楽しくなりつつ、こう見終わってこう思い返すとか思い返すけど、なんかあれいい映画だったなみたいな、
うん、
あれやっぱいい映画だったのかな、思ってた以上にみたいな感じでした。
ほうほうほう、はい、畑さん。
はい、主演のガエル・ガルシア・ベルナルがすごい好きだったので、うん、頑張ってみたんですが、
はい、
乗れねえなという感じで見終わりました、はい、
やっぱりそうですもんね。さあタンタン。
はい、シャマラン監督の映画は前作のミスターガラスしか見たことないんですけど、というかシャマランかシャラマンか迷っちゃう程度には全然知らないんですけどなのでちょっとミスターガラスのイメージがあるから、なんかまた変な感じの映画なのかなみたいな感じで、すごいハードルめちゃめちゃ下げていったら、まあ思ってたより普通の映画だったので良かったです
はい、ざっくりさながさん。
はい、劇場で見たシャマラン作品はこれで3作目だったんですけど、その中で一番多分最高の劇場体験だったなと思ってます。
おさあ鳥さん。
はい、キャストとか私は結構好きなんですけど、やっぱりなんか細かいところに結構意識というかこう設定とか気になっちゃって、やっぱ最後まで微妙ってなって終わりました。
おー、はい、いいですね、いい感じです、皆さんあ、そしてこちら監督、先ほどから皆さんが出てますけれども、 M. ナイト・シャマランです。
シャマ
ラン、 M. ナイト・シャマランはもうドイラジでもミスター・ガラスをね、やりまして、その時にもね、やはりこうシャマラニアン的な人とね、そうじゃねえ人っていうのもすでに、うん、こうドイラジには分布されてるんだなって、うん、非常にもうよく分かっている状態ですけども、ちょっと今更ね代表作とかちょっとあれなんで、おのおので調べていただければと思うんですが、はい、そういった方がもちろん監督脚本やっております。キャスト、ガエル・ガルシア・ベルナール、ビキー・クリップ、アレックス・ウルフ、トーマシ・マッケージ、エリザ・スカンレンなどです。はい、ということで皆さんからいただいたメールもネタバレ込みになりますので、お話の中盤あたりでご紹介させていただいて、そこからはネタバレ込みでお話ししていこうと思います。まずはね、まだ見ていない人にも聞いていただける、当たり障りのない、しかし興味が湧いてしょうがなくなってしまうような、そんな会話をね、みんなでしていこうと思います。よろしくお願いします。
そんな高度な話術あるか
ないですね。
じゃあキャストのところをちょっと触れていきます。
はい、
キャストなんですけど、怖いやつ、アレックス・ウルフが出てたやつ、なんだっけ
アレックス・ウルフ出てた怖いやつ、
はいはい、怖いやつ、
ヘレディ
タリー、ヘレディ
タリー、名前出
てくる、ヘレディタリーで頑張っていたアレックス・ウルフと、あとちょっと結構顔立ちがホラー映えするトーマシン・マッケンジーと、うん、あとこのアビリー・カーショーさんですよね。すごい美人だけどちょっと怖い感じのモデルさんみたいな こういうキャストが結構ホラーシーンですごく映えるキャスト持ってきてたのは私個人的に大満足です、
うん、
はい。
それで言うと僕あのトーマシン・マッケンジーさん、
うん、
はファンになりました。
はい、
はい、あのジョジョラビットの時にもすごいドキッとさせられたというか、はい、
うん、
まあ当たりあなんだろうなつまらない言葉ですけど恋に落ちたというか
つまらないす
ごいなストレートだな急に
その時に思ったなんかやっぱね目がすごく良くて、
うん、
なんか魂が見える感じ、
うん、
なんかそれを今回も感じてすごいこの意志の強さじゃないけど芯の強さというかそこがなんか今回もバッチリハマってきたなって僕の中では思ってます、
うん、
でしかもなんか新作でアニャ・テイラー・ジョイとダブルでやる映画が確かあったんですけど、
はい、
それもめちゃくちゃ楽しみになります。あ、エドガー・ライトの新作ですね。
あ、
ラストナイト・イン・ソーホーですね。
はあ、そうなんだ。
今もう劇場で予告編流れてます。
今年じゃん上映。
そうですね、12月に。
今年12月、
ちょっと楽しみになりましたねすごく。
そうだね、うん、もうもはやどっちもシャマラン組として見れるもんね
確かに
本当だ
確かに
本当だよ、
うん、
実質シャマラン映画みたいな
ホラーですもんね
実質。
あとねやっぱね僕ねすっごい大好物なんですけど個人的にうん、アレックス・ウルフの泣き方めっちゃ好きなんですよね。
あ、わかるな
な。んですかね、なんか子供が全力で泣く時のなんかわかんないですけど、なんて言うんだろう、息が先に出て声が後に来るみたいな、
うーん
っていうあれがあるだけでなんかちょっと嬉しくなりました
、うん、は
い。いいよ彼いいねやっぱね、
うんうんうん、いいっすね、いいです。
なんかなんだっけ、アビリー・カーショーさんはまあまあもモデルみたいですけど、なんかどっかなんか見たことないけど見たことあるなと思ってたんですけど、この人あれみたいですね、マッドマックス怒りのデスロードのワイブスの一人。
ああ
、多分なんだっけ、金髪とかいうかね、の人かな、うん、
一番前に出てた子ですよね、うん、中で言うと。本当だ、
なるほど、
ね、なんかそうそうそうそう、ちょっとね、うん、見たことない見たことあると思ったら、ああ 納得したみたいな、うん、
な
るほど、うん、あとネオンデーモンにも出てた。
あれですよね、多分まさにモデル役なんでしょうね、モデルだ
ったら。めっちゃ怖いや
つ、うん、俺シャマラ毎回キャスティングいいなってすげえ思うんだよな、
うん
うん、あ、キャストの話でいくと、ホテルのに着いたらこうウェルカムドリンクを持ってきてくれる女の人がいたと思うんですけど、
うんうん、
私ちょっと申し訳ないですけど、アニャ・テイラー・ジョイの顔をあんまり認識してなくて、うん、この人がそうだと思ってて、
うん、
あ、アニャ・テイラー・ジョイがここにもいるみたいな勝手に思ったらもう全然違う人で、名前を見たらフランセスカ・イーストウッドって言って、
ま
あ、イーストウッド家の人でした。
あ、そうなんだ。
クリントの娘さんってこと？
そうそうそう、娘。
そうな
の？
なんですって。
マジで？
っていう発見がありました。私の勘違いにより。
面白いな。
大発見だ。
完全にアニャ・テイラー・ジョイ。
ちょっと目の離れ具合とかが、
あ、そうそうそうそう。もうそこだけで勝手に判断して。
ああ。
ということはスコット・エイストウッドの妹ということ。
そうそうそう。そういうことです。
じゃあこれから見るかもね、いろいろ、
うん
うん、
顔強烈だもん結構、
うん
うん、
いろんなキャストさんいましたね。看護師役のケン・レオンさんっていう アジア系の人とか、うん、私ロストとか、J.J. エイブラムズのドラマでよく見てた人なんですよ。
うん、
あ、そうなんだ。
J.J. 組の人で、スター・ウォーズにもちらっと出たりとかしてる人だったので、嬉しかったです、見れて。
うんうん、いい役でしたよね、うん、彼。
まあ、あと、なんといってもね、すごい、いい役でいらっしゃる方がいまして、バスの運転手なんですけど。
今回出てたな、すごいいっぱい出てたな。
いや本当にいっぱい出てきました ね、うん、ここにも出てくるんだ。
ちょっとね、まあその方がいらっしゃるんですけど、その方がね、わざわざこう劇場始まった時にね、冒頭でね、うん、みんな劇場にお帰りって挨拶もしてくれるんですよ、
うんうん、まあ、ちなみに監督のエムナイト様なんですね。
あ、そうなんだ、へえ。
なぜか伏せようとしてしまったんですけど。
そうここはそう。
分からない。
そう
なん
だ。まあ、いいか。あ、いや別にこれネタバレじゃないから、運転手は普通に。
そうですよね。うん、そう、M ナイトシャマランがね、あ、では M ナイトシャマラン、毎回、シャマランは毎回ね、自分の作品必ず出る人ですから、何のネタバレもないんですけど。
ちょい役出るか、がっつり出るか、2つあるので、今回はまあまあ、まあまあ出るタイプ。
まあまあ。新しいぐらいのパターンじゃないですか。まあまあ。
ね、まあまあ。
そう、そのM ナイトシャマラン監督からのメッセージが冒頭差し込まれてるという。
うん。
うん、
そしてそこでね、宣言しておりました。私は今までたくさんのスリラーを作ってきたと。
うん、
つまりいろんなジャンルに分類されますけども、彼の中では全部スリラーだと思ってたんだなと。
うん、
いうことがここでね、うん、発覚するというネタバレがあります。そう思ってたんだあなたっていうね、すごい良かったですね、うん、で劇場にお帰りって、
うん、
ここでもう映画の料金元取れてます。
なるほどね、
はい、シャマラン好きな人はっていう、はい、うん、ここでもう、あ、元取ったなっていう感じなので、あともうおまけの部分っなっていう感じで、ね、非常に良かったですね。
おまけのおもちゃの部分、
そうそう、おもちゃの方で楽しもうって感じなんでね、皆さんぜひ行ってない方、シャマランに会いに行ってください、劇場ね。
シャマランに会いに直接語りかけてくれますみたいな。
そうです、あなたのためにお帰りを言ってくれます。
なるほどね、まあ確かに自分に置き換えたらそうですよね。ステイサムの映画見に行って冒頭にステイサム出てきてくれたら嬉しいだろうなって想像できますね。
確かに
確かにね、そういう気持ちになる。
なるんですね。畑、うん、さんとかはわーって思ってるかもしれないですけど。
いや、あれはなんか見た時に、サムラン好きな人はここで喜ぶだろうし、
うん、
知らない人はこの顔を覚えて後で出てきた時に、あれってそう思うんだろうなって。
あ、そういうことか。私全然活かせなかった。
ダメだった。なかなかこう自分自身の PR が上手い人かもしれないです
よ。まあそういうのもあるからね。
結局シャマラン可愛いながプラスされちゃった感じしますよね。
多分あとあれですよね、このアメリカとかの公開がやっと広くできるようになったからっていうのでついてるんですかね、ああいうのもね、お帰りって。日本とかなんかは意外とこうね、テネットとかがもう頑張って劇場公開やってたけどっていうね、うん、アメリカが結構ガツッと広くできるようになったのってワクチンが広めてからですからね、最近ですから、
うんうん、
そうですよね、いいね、おまけさん。ということで、さあもういいんですかね、メールで。さあということで、ここからはですね、ここからはですね
走り屋だ。
ネタバレ込みの感想メールいただいておりますので、これを紹介させていただいて、そのまま僕らもオールド見たよって感じの前提でお話ししていこうと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
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 じゃあメールざっくりさんお願いします。
はい、皆さんメールありがとうございます。ラジオネーム IT アンダーバー K さん、お題となりましたので、久しぶりにシャマラン監督の映画を見ました。シックスセンス以来です。
おー、だいぶ、だいぶ、もう、
二つ目じゃん、
冒頭に、まさか監督からお出迎えに驚きました。 映画館で映画を体験してほしいというシャマラン監督の映画愛が素晴らしかったです、うん、しかもそれ自体が本作の伏線だったとはシャマラン監督恐るべしです。主人公家族がホテルについて部屋で過ごすシーンをまるで盗撮のように窓から撮影したので、この作品は登場人物たちを観察する映画なのかと思っていたら、まさにオチがそうだったので、シャマランはカメラで映画を作る監督なんだと改めて思いました。ですので肉体の変化をこれでもかと丁寧に表現するのでしょう。まさにそうなっていることを見せられたら、荒唐無稽な設定とはいえ納得するしかありません。合わせて見事なタイミングでドザエモンが出てくるのは思わず笑ってしまいました。これも目の監督だからでしょう。そんなシャマラン監督自身が劇中でもカメラを覗いていたのはあまりにも出来すぎでした。オチは説明方のような気がしますが、冒頭のお出迎えといい、映画は見せてなんぼのシャマラン監督のおもてなしに満足しました、
うん、
ラジオネームサハルさん、オールド鑑賞しました。ちなみに私はシャマラン監督作はサイン、ヴィレッジ、ハプニングしか見たことがない変則シャマラニストです。
だから中期しか見てないって感じですね。
序盤からこれ絶対伏線だよなと思わせるシーンが多々あり、場面場面に集中して鑑賞したので鑑賞時の体感時間が早かったです。個人的にはジョジョのエピソードにありそうなやつ、世にも奇妙な物語っぽいなと感じつつも、成長したマドックス役を演じたトーマサイン・マッケンジー（ジョジョラビットのあの女の子の役）が土着そ可愛かったし、結構前半の方でがっつり顔を出してくるシャマラン監督にも嬉しくなりました。不満点は途中までアレックス・ウルフが演じていたトレントが途中からムロツヨシに見えてしまったところです。
あーなるほど、
確かに
大人になってからかな、さらに、う
ん、何をどうしてもムロツヨシが離れません。もしかしたらトレントの役を11歳になるあたりから終盤までムロツヨシが演じていたら違和感なかったかも。あとオチが製薬会社による陰謀だったことについては、治験期間を短くできるからそういうことねと膝を打ちましたが、それにしてはデータをちゃんと取れていたのはあの転換持ちの看護師くらいで、他の人は刺殺、溺死、転落死で、あんまり持病と関係ない死に方じゃん、
うん。
ラジオネームヒルアンドンさん、ドエラジの皆様、今日は時間を忘れて楽しみましょう。オールド、ここ数年シャマラニストに返り咲いた私としては、初日に見に行く以外の選択肢はないと仕事帰りに見てまいりました。そんな意気込みで鑑賞した本作もやっぱり大好きです。ビーチに入った家族が老いていくという筋書きはシンプルなホラーなのですが、シャマラン監督の映画作りの技術が際立つ作品だと思いました。例えばゴアシーンはほとんど見せないという表現の巧みさ、主人公トレントが同年代の友達と暗号遊びや、自己紹介遊びをしていることが事件解決の鍵になる伏線のうまさ、さらにほとんどロケーションがビーチから動かないのに時間の経過や視点を変えることでワンシチュエーションに見えない撮影や編集の見事さが、とても際立っていると感じました。短い時間に人とは、老いとは、家族とは何かと考えを巡らせることができる実に映画的な映画だったと思います。しかし同じオールドつながりのオールドガードといい、プロジェクトパワーといい、最近製薬会社が悪役にされる作品多いですね。医療費が高いアメリカだと恨みも買いやすいのかなとか思ったりしました、
うん。
ラジオネーム頭脳少年さん、時間が急速に進むビーチだから現れる人体の驚きの現象がインパクトがあって面白かったです。ビーチの家族が急速に老いていくことの恐怖に加え、時間の経過とともに文字通り人が壊れていく恐怖をチャールズやクリスタルから感じました。老いや日々の時間の使い方、人生の短さに対してより意識が向かう作品でした。荒い設定やご都合主義もありますが、恐怖のビーチとそれに関する謎に引き込まれ、鑑賞中は気にならなかったです。オチは割と好きですが、インパクトはそんなになかった気がしました。ということで皆様メールありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ皆さんどうですか。まあ比較的ね、皆さんあのもうシャマラン結構好き寄りな感じでね、うん、見ていただいている方が非常に多いのかなと、
うんうん
うん、なんか本当にヒルアンドンさんもおっしゃってますけど、 ここ数年シャマラニストに返り咲いた私としては、そういう怪奇組みたいな方もかなり最近やっぱ多いなって気がしますね。ビジット以降の、
うん、
あのシャマラン、
うんうんうん、
そうそうそう、なんか戻ってきた人すげえ増えたなってイメージがあるんですよね。
そうですね。だから、
うん、
なんだろう、ビジットの前が一個前がアフターアースというあのウィル・スミス親子の あのファミリームービーでしたし、記念のね、
うん、
あのでもう一個前がこのエアベンダーという、うん、ちょっとシャマランとしてはお前どうしたという CG バリバリのなんかやつやっとるやんけみたいなあのやつで、まあ、こけちゃって三部作もできなかったと、
うん、
そういうところを踏まえた上でいきなりビジットですごいもん出してきたんで、
うん、
あそっからかまた持ってきたって人は多いですよね、うん
うん、これこれみたいなね、
そう
シャマランってこれなのっていうのも、
そうもうシャマラン終わったとみんな思ってましたからね。
そうそうそうそうそう、そしたらもうやっぱ全然根っからの映画人で、もう全然自分の資材働いてでも、
そうだからそうなんですよね。多分ビジット以降よく言われてるのが、自宅をもう手と入れて自分でお金作って、外からあんまりお金あの入れずに人に文句言わせなくて自分で作ったものを作り続けてると、
うん、
だからある種自主映画を作った、からあれですよね、庵野さんみたいなもんですよね、カラー作ったみたいな感じで。
あー、なるほどね、
うん、
そういう体制になってからは結構戻なんか改めてまたシャマラン好きだっていう人が増えてきましたよね、
うんうん、ここ最近の映画を見ていただいてもやはりあのシャマランだなと感じていただけるようなね作品になってるんじゃないかなと思ってますんでね、逆に始まりこれでもいいと僕は思ってます、ね、
そうですね、こういう言い方するとあれですけど、いろんな作品でそれぞれの悪はいっぱいあるんですけど、結構飲み込みやすい悪なんじゃないかと今回のオールドは。
そうね、
感じはしましたね、うん、
非常にそんな感じします。はい、ということでもうね、個人的にはもう今日はニヤニヤしながらね、あの喋ってしまう感じになるんで、皆さんメールからいかがでしょうか。
IT アンダーバー K さんかヒルアンドンさんとかが撮影のこととかに触れてらっしゃるじゃないですか、
うん
うんうん、やっぱ肉体の変化の表現とか、
うん、
あとはゴアシーンはあえて見せないという表現の巧みさとか、なんか僕すごい感じたのは、なんか今までの映画にいわゆる美術的なセンス、なんかこう1917的なああいう美術的なセンスのカメラワークみたいなものっていうのをそんなに今までは感じてなかったんですけど、今回のオールドはなんか僕はカメラマンが変わったのかなぐらいの、特に際立って、まあもちろんビーチというあの現場という生かみたいなのも出てるとは思うんですけど、それと相まってなんかカメラワークとかにすごくコマーシャル的なすごい表現の美の強さみたいなのを感じました、
うん、
なんかやっぱ特に体の一部分だけを切り抜いたショットがすごく多いじゃないですか、足だけとか顔の半分だけとか、うん、で奥には何かがピントがずれて見えてるとか、
うん、
逆に奥だけピントあって見えてるとか、なんかその目線の誘導みたいなものが僕的にはバリうまくて、なんかこれ劇場で見る映画だなすごくやっぱ思って、それは、
うん、
劇場で見る劇場作品としてすごく完結してるっていう風にすごい感じましたね。なのでさっきあのやっぱ最高の劇場体験だったかなっていうのもすごい感じました。あの気絶するところとかも一回パンって暗転するじゃないですか、もう本人の視点としてパンと黒くなってグワンと人が起き上がってビーチに戻ってくるっていう、あの見せ方とかっていうのはなんかもう普通に体に対する生理現象として起きるその目のなんて言うんだろう、景色とすごく整合性の取れてる表現の仕方だなっていうところを結構すごくあの如実に感じてました、
う
ん、あ、自分もそういう風に感じるだろうということですよね。自分がさっき気になってっていうのが疑似体験できるような形だったみたいな話ですかね。
そうですね、うん、
作品内の整合性は、
うん、
なんとなく取れてるような感じするもんね。なんかそう思わせられるというかね。
そうですね、うん、
どう考えればおかしいんだけどね、そこね。
え、そうですね、
なんで振り出しに戻るみたいな能力
は。そうそうそうそう、そうだから、ね、自分でこう後ずさりしてるらしいけどそこは見せないから、まあ、そこを見せるとね超間抜けではあるんですけど、
誰か目撃してんだろそれっていうね、
うん、
感 感じになりますけどもね。はい、うん、なるほどね。
一応なんか撮影監督はスプリット以降3作連続で撮ってる方みたいですね。うん、
うん、
うん、
そう。あとはアスとかアンダーザシルバーレイク、
シルバーレイクとかイットフォローズとか、
ああロバート・ミッチェルの
っていうことで、
うん、なるほど、
うん、まあでもやっぱそういうのって本当に逆に言うと個人的にはまあシャマランっぽいなと、絵作り的にはね。
そう、俺もそう思う、う
ん、やっぱりシャマランってなんかねやっぱ面白いんですよ、絵作りが。あのね、はた、うん、から見たらもっと金かけてすごい絵作りできそうなことをねあえてやらなくって、なんならしょぼく見えてもいいっていうか、ただ置いてあるだけとか、そのなんかね、そういう風な見せ方とか、ただ通り過ぎただけとかで何かを感じさせるという、まあ映画をどう演出するかで映像を見せるっていう形は撮っていて、結構昔からそういう延長でいろいろそういうさっきね話もらったこととかもあるんだろうなと個人的には改めて思いましたね、
うん、
だってホテルの部屋に着いた時にドリーでこう一回家族ってか家族後ろの家族に会ってて、手前の奥さん通り過ぎて戻ってきて奥さんにピンと会ってみたいな、一往復したやつとかあるじゃないですか、
うん、
あれとかなんか大不思議ですよね、カメラワークとしては。なんか僕もそういうところがなんかやっぱりニヤニヤしちゃうなっていう。
そうなんだ、
うん、
こういうのだとなんか自主の人がやりたがる感じとかわかるんだよね、
うん
うん、こういうのは好きなんだよな、なんだろう、いいですね、うん、あと個人的にはね、まあ、老いてった後の主人公たち両親のね、
うん、
目見えないピンボケ表現とね、
うん、
耳聞こえない音表現ね、
うん、
あーシャーマランだなっていうね。もう画面いっぱい音いっぱいシャーマランっていう、
うん
う
ん、
だからこんなん下手したらさっき言ったようなその学生課とかでもやるだろうみたいなことを平気でやって、それをすごく最大限に生かしてるっていう、
うん、
不思議な、うん、なんかバランスで取ってんだよね、いつもね、ある意味ね。
そうね、なんだ、極端なのかな、なんか何かが。
そんな感じはありますよね、うん、
おもろいよな。
サハルさんが挙げてくださってるそのマドックスの土着その可愛さ、これはやっぱりね、スタンディングオベーションですよね。
スタンディングオベーション。
いや、なんでしょう、なんかやっぱり目なのかな、なんかこうまたちょっとつまらない言葉で申し訳ない、カメラをこう射抜いてくるような、突き破るような芯の強さというか、やっぱちょっとドキッとしましたね。何の話ですかね、うん、これ。
わかるわかる。
あ、でも同志がいて嬉しかったです。
俺もなんかすんごい昔に見たキルスティンダンスと見た感じがしましたね。
ああ、そう。
うん。なんかすごい来るなみたいな。
うん。
うん、感じしました。
なんか絶対に嫌な人もできる目ではあると思うんですよ。
うん。
うん。
全然悪役できると思う。うん。
そうそうそう、キリスティダンストに関してもなんか嫌だなその目つきっていうのはなんかあったんで、スパイダーマンの時とか、
うん
うん、なんかそういうのも
スパイダーマンあっちゃいけないけどね。
広い、
まあなんか、はい、魅力満点だったなって思いました。はい、
キャストいいなマジでな、
いいっすね、
はい、あと IT アンダーバー K さんおっしゃってるこのメールがねすごいいいなと思いまして、全体的にこれはシャマラン表として非常によくできてるなっていうね。だからやっぱりシャマラン自身がねこの映画を撮り、かつ作中でも撮影者として存在すると、このあたりを踏まえてみたらもうとてつもなく一貫してるよね、
うん、
映画が好きな人が撮ってますっていうニヤニヤポイントですね、ここもね。
あそこの撮ってるシーンっていうんですか、撮ってるシーンというか浜から見た時にあそこに光っていて、でズームで、あ、カメラで撮ってるっていうのがこう見える、ズームにしてるからえらいズームにしてるから粗い画面、
うん、
だああいう絵面もまあちょっとこの何シャマランっぽいなと思ってしまうというか、だからあんなのも 別にすんげえ大したこと絵面じゃないんだけど、うん、えらい効果が出てると、うん、怪しい、ああいう風にすることでなんか怪しさも出るしとか、
単純にロケーションすげえいいんだよな。だってこれもうさ、単純に超綺麗な場所じゃん、最高じゃんっていう風にただただ見せること可能じゃないですか、
うんうん、
でもなんかクリーピーの黒沢清のあの家の配置みたいな、ああいう不気味さがあるんだよね、
うんうんうんうん、
絶対綺麗なビーチなんだ、行ったら絶対。なのになんだろうこの不気味さみたいな。皆さん覚えてますか、
あれどこなの
なんか時間がちょっと違う、
あ違う、俺の方が老いが早いって感じかな
急速に進んでやってるかもしれないですね、こたつさんの方が、
うん、アロバアロバって言葉がこうギュッてなっちゃってる、大丈夫
かもしくはこの聞いてる我々側がもう老いちゃってるのかっていう
あ遠くなってきてる耳がよかった、本当にロケーションから最高に良かったなと、
うん、僕今こうやって話してて思ったのは、
はい、
なんかこの、うん、今小田さんの話を聞いてて、そのビーチとかホテルとかをこう今思い浮かべて、あの劇中のシーンを思い浮かべてる時にぼーっとする感じもなんかいいなと思いました、ね、
あうん、
それもなんか含めて映画鑑賞後の体験というか、
うん、
そうね、お家帰ってからちょっとぼーっと考える時間は実はあったね、結構なんか意外とそういう映画体験ってなかなかしないから、なんか不思議だわシャマラン、
まあ、だからこう良くも悪くもという言い方しますけども、結局なんかなぜここまで例えばそのシャマラニストとかいう自分たちで自称するような人が出てくるとかいろいろあるかっていうのは、ある種でやっぱもうね、あのこのシャマランが撮る映画でしか体験しえない映画体験を提供してくれるっていう監督ではあるんですよね、
うん、そうそうそう、
そういう唯一無二感はあるというか、なんかね、あの分かりやすいいろんなスリラーの中のいろんなジャンルをいっぱい引っ張っていろいろ撮ってるんだけど、でもだってタイトルとかがさ毎回さオールドとかさ分かりやすいんですよ、
うん、
ビジターとか
、うん、
ビレッジとかね、そういうところがなんかこう低いところがなんかね出発するような感じがあるんですけど、なんか短編っぽいね、やっぱそのサールさんとかもこう世にも奇妙な物語っぽいなと感じつつとか言ってますけど、毎回そういうような部分があると思うんですけど、
うん、
そういうところで入りつつもなんか思ってたジャンル感とは違うところに連れてってくれる感もあったりとかして、毎回、
うん、
そこがなんかやっぱり魅力だなとは思いますね。で毎回何かそのシャマランが撮ってるっていうところをすごく体感させてもらってるから、あのコアな人にはすごく響くんだろうなとは思いますよね、うん、
そうなんだよね、毎回毎回多分ね、もう全部がそうだと言っても過言ではないと思うけど、アイデアがもっと短編用なんだよ基本的に、
うん
うん、
なんでこれが長編になってんのかが不思議っていうかね、
うん、
アイデアのボリュームそこまで引っ張れないでしょ、うん、これっていう、
うんうん、
逆にそのネタで大丈夫こんな劇場抑えちゃってみたいなさ感じするのにさ、シャマランがやるとなんか別に間延びしてるとこもねえしさ、
うん
うん、
そうよね、本当にただのワンシチュエーションものになってもおかしくないところに、まあ、ヒルアンドンさんおっしゃってるようにね、ロケーションがビーチから動かないのにワンシチュエーションに見えない、
うん、
これですよね、なんかこの見せ方がねシャマランなんだね多分ね、
そうね、だから癖が強いから、うん、好みは分かるだろうけど、あの好きな人にとってはまあうまいよやっぱり、うん、映画を撮るってことをめちゃくちゃ考えてるよという、そのお金をかけてとかだけじゃなくて自分がどういうふうに映画を実現するかを考えて実現してる人だなって思うんですよね、やっぱね毎回ね、うん
うんうん
うん、
だってやっぱ出産のとこ、あそこは普通に全身鳥肌立ちましたよ普通に、
そうね、
あとなんだろう、体感時間がやっぱ分かんないというか、やっぱり崖の間に入ってって、でそこからあの崖自体のからくりに気づくまで結構な時間が多分 ありましたよね、
うん、
そこをやっぱ膨らますうまさっていうのはかなり脚本なのかなっていう、
なんですかね、
あとなんか特筆してすごいいいなと思ったのが、やっぱ僕がアークを見た時に、
はいはい、
あのラストシーンの砂浜のところで感じたかった、
うん、
なんかこうふんわりとしたものを、あの主人公親、あの夫婦が最後に老衰を迎えるまでのあそこにギュッと凝縮されていたというか、 あれが見たかったっていう、あのなんかこうや温かみみたいなのも感じさせてくれたのがすごく僕的にはグッときましたね、うん、かなり。
わかりますね。だってこれさ一日じゃないですか要は。
はい、
だからアークであんなに時間かけて感じ取れなかった感覚が一日でも納得できたんだよねちゃんと、
うん
うん、だってドラマ的にはすごい少ないはずなのに、
うん、
なんかすごいこういがみ合ってた関係だったのに徐々にこう許し合っててやっぱりいい人生だったねみたいな雰囲気にまで、あのだからなんかすげえ人生詰まりすぎてる感じが、うん、ほんの一瞬にさーって流れていく、こういうの見たかったなってなるよね。
そうですね。
そうですね。ノレナさんを聞きたいですすごく。
まあその多分シャマラン監督を好きな方はそういう今まで言ってきた部分にすごいこうフィットしていくんだなっていうのはすごいよくわかるんですけど、
うん、
そこに乗れないとなるとどうしてもびっくり箱開けてるだけみたいな感じの映画だなと思っていたんですよずっと。のいろんな老いを経験するシチュエーションを、病気の人とか精神病んでる人とかの怖い感じにポンポンポンって見せられるっていうの、
うん、
だったので、なかなか辛いな早くこのビーチから出たいっていう気持ちだったんですけど、多分その一番乗れなかったのが、
うん、
老いの肉体が老いるのと精神がそれについていってるっていう部分が全く乗れなくて、う
ん、私もです。
6歳の子が体が大きくなって急に赤ちゃんを作っちゃったりとか、
うん、
あのさっき言ってた夫婦が一日でこう老いを体験して、いやでもなんかいい人生だったねっていう感じのことを言い合うときに、その肉体に対してどうしてそんなに精神が同じように追いつくのかの謎が分からなくて、まあそういう風なんですよって提示されてるので、それで納得するしかないんですけど、やっぱそこが飲み込めないと、なんで多分一日であんな風に置いたらもうパニックになると思うんですよ自分だったら。
そう
思う。なんか精神がどうしてついていくんだろうっていうのが引っかかった時点でもう何に、その後
何が心がみたいな、
そうですね、そのドラマ部分ってそこじゃないですか、うん、精神がそこに追いついてって、みんなその老いを感じたり、6歳の男の子がものすごく50歳ぐらいになってすごいなんか達観したような顔で、おばのところ、うん、おばさんどう思うだろうねとかって言われてちょっと笑ってなんか小粋なこと言ってみたりするとかも、
うん、
何の経験もないはずの子が肉体が老いるだけで大人のような精神性を身につけられるものなのかなっていうのと、もしそうなんだとしたらすごい残酷な話だなっていうのがあって、
うん、
どうしてもそのドラマチックな部分の感情の波に乗れなくて辛かったなという感じです。
うんうんうん、
わかる。
そうね、うん、タンタも似たような感じですか。
うん、そうですね。なんかそんな冷静でいられるわけないじゃんみたいな、もうそれが頭を占めていましたね。いやいやいやみたいな感じで。
そうなんですね、
うんうんうん、なんかこう多分一つの視点であるのは、ある種のこれおとぎ話的な部分もあるかなというところで見れるかってところがあって、でまあそういう側面で見るともうちょっと乗りやすいかなとかはあったりしてとかはあるかもしれないですね。 でもそういうところで見れない、まあ結局リアルなね、人物たちで描いているし、そういうところもあって、うん、乗れないってなると、まあ確かに乗れない部分もあるだろうなとかもあったりして、まあ、過去のね、そういうのの煮詰めたようなレディー・イン・ザ・ウォーターという映画なんかもありまして、本人が、はい、もうそれなんかはですね、シャマラン本人がね主役級の一人になっているとぐらいの一番登場シーンが多い映画なんですけども、
うん
うん、それはもうなんかそういう、物語論的なものを自分の映像として語るために使ったんですけど、
うん、
だそういうものも経た上で見ると、なんかそういう視点も入っちゃってる自分もいるなとは思ったりはちょっとしましたかね、うん、まあ、あとはその結局ね、その時間とその老いとの問題とかの話って、これってこうどこをどう捉えるかいろいろ難しいだろうなとはちょっと思ったりとかね、その一生 は一生じゃないかみたいなものがちょっとあったりとかして見方としてね、うん、
はい、
そう、その中での成長の度合いが違うかもしれないし、実はその肉体の変化とか、だから肉体変化ってことはあの脳自体もいろいろ変化し続けてるから、
うん、
あのそれにあの合わせて結局あの発達も早い、発達も早いって言い方変だけども、あのそういう 方向に行くんだろうという側面で見れるかもしれないとかもあって、まあ そ, こ、うん、それもちょっとそこも入れなかったら、まあ、ちょっともう無理だろうなってなるって感じはしますよねっていう、うん、
納得できる部分はあるんですけど、その体がだんだん老いることによりできないことが増えていって、それに精神が影響されるっていう部分とかはものすごくわかるんですけど、やっぱりその経験値を積んだ上での人生とかその精神性があると思っていると、だからといってそんな風にまで行くっていうのとかはすごいなんか、
うん、だから経験値という、そう、経験値というのは私たちはこの、普通に動く時間帯の中で経てることを前提としているからってことですよね、きっとね。
あと、うん、あのやっぱその知識量ですね、
うんうん、
その時間の流れとかのそのがないっていうのを考えると、その肉体とともに精神が追いつくっていうその感覚とかもすごくわかるんですけど、やっぱりみんな人生の中でいろんな知識をつけるじゃないですか、
はい、
うん、知識をつけてその上で経験とか、まあ、そういうのも加えて精神が形成されていくと思うんですけど、うん、やっぱり6歳のこの知識って6歳のままのはずなんですよ、
うん、
だからその状態でその肉体の老いとともになんかこう精神もそこに追いつこうっていうのがあったとしても、知識量が6歳のままの子があんな風になるのかなとか、あの、うん、やっぱりその大人になった子を見てもあの子は6歳だっていうのを頭の中で見ていると、うん、この子は何なんだろうとか、そのすごい残酷なものに見えてしまって、
うんう
ん、あんまりそのすっきりもしないし、なんかすごいすごいなんかひどいものを見てしまったみたいな悲しい気持ちになっちゃったんですね、
うんうんうん、あ、でも多分残酷な見方でいいんだと思うんですけどね、うん、だからビッグみたいに体は大きいのにあの頭は子供っぽいねみたいな、そういうのももちろんね現実にいますし、そうなるのが普通なんじゃないかってことですよね多分ね、
うん
うん、でも僕結構この見方が割とかなり納得感高い、
うん
うん、あのものだなと思って、やっぱり体に付随して精神というものがあるなという感覚が、うん、あの非常に強いので、
うん、
この納得感は相当ありましたけどね、
うんうんうん、
知識量は確かに溢れてないので急にウィットに富んだことを言うのはおかしいかもしれないんですけど、とはいえそんなにアホな子じゃなかったしね、元からあんまり知らなかった知識を急に披露し始めたイメージもなかったので、
うん、なんかその辺はある程度気をつけてるとは思うというか、うん、
うん
うん、あ、すごいそれはあるんですけど、私やっぱり子供っていうものに対する考え方がすごいなんかこう硬いんだと思います。
うん、
子供っていうものの精神性についてのなんか考え方みたいな、やっぱ大人っぽいって言っても子供じゃないかっていう、
なるほどね、
その考え方があるからちょっと乗れなかったんだろうなと思います。うん、
じゃあ僕今度のドイラボで脳科学系の話もねあのしていこうかなと思うんですけど、
うん、
僕のイメージでは経験の蓄積によっていろいろ感じ方が変わっている意識というものがあるというんではなく、やはり体の老いに従ってこの精神性があるんだなっていう、まあ、捉え方になってますね僕は。だからあのやっぱりあだんだん怒りっぽくなくなってきたとかは俺経験じゃないんじゃないかなって気がしてます今。そういう時間を経てなんちゃらとかではなく先に肉体があるんじゃないかなとすごく感じてますね。
うんうん、
はい、
まあ、だから、その辺ってね確定の話とかどこまであるかわからないから、うん、人によってどっちによるかで、まあ、見方が変わるよねって話ですよねきっと。
まあもちろんね、
うん
うん、あとスピード感も多分影響はあると思うんですけど、1日っていうのがすごい、
そうそう、だからそこをどう取るかによると思うんで、
うん、そうそう、あのベースの部分はこの話がファンタジーだからこれについて言及するのはどっちかなだけど、
うん、
っていう話だね。うん、
まあその部分もある、うん、
はい、あのその脳科学的な部分では別にそこはちゃんと分かってるところですね。
あとだからあのなんだっけ、今年のアカデミー賞でドキュメンタリーであの受賞したタコのやつあったじゃないですか、オクトパスの神秘、はい、夢の賢者が語るって、あれ見てて、ああ そうなんだすごいなと思ったのが、タコって一生一年だと、だから人間なんかよりも全然短いあの一生が一年なんだと。
あ、
なのになんかその一年の中で結構、ま、あの知能的なところもちゃんと成長してとか、なんかそういうところが出てくるみたいな、ああいうのも見ちゃうと、
うん、
単純な時間じゃないのか、やっぱ成長の時間が違うだけなのかもしれないみたいなのもちょっとあのおまけなんかちょっとなんだあのインソールされてるというかマインドとして、
はい、
なのであの今回の件も一日に対して精神的なところでは、うん、あのなるのかなと ああいう感じで成長できるかなっていうのはあの個人的にはあのハマってますという感じです、うん、
はい、
そう
そうですね、多分そうだと思います。いろんな種類の動物がやっぱり この地球上にもいますから、みんなの一生の長さが違いますしね、
うん、
そういう中で例えばもうね、成虫になって出てきたセミがすぐ死んでしまうと、そういうことでなんか幼い経験しかしてないみたいなことではないですからね、多分ね、うん、だからなんか多分体に付随してる感覚でしかない気がするんですよ、時間感覚というものがそもそもね、っていう感じがすごいしますけどね。ただこれが自体がファンタジーなのでね、
そう
この作品の中で言われてるこれは何だっていうとそれは分からないから、
そう
とも取れるねという感じ
っていう、そう、うん、どっちが正しいとかじゃなくてっていう、うん、あの人によってあの捉え方は変わるからっていうところで、でしかもその捉え方が結構この作品を、自分の中でありにするかなしにするかに関わる捉え方の部分だなって感じですよね。
大きい部分になるってことですね。うん、鳥さんはどうですか。
多分これシャマランの癖だと思うんですけど、結構、うん、私は表面的なところってすごい引っかかって、なんか本質的なところにたどり着けなかったなっていうところが正直なところで、
うん、
例えばこのビーチに集められてる人がなんかやたら社会的地位が高い人だったり、インテリジェンスが高い人はなんでだろうとか、頭痛や失神が起こるのはなんでだろうとか、成長が早まってしまうのは成長ホルモンの異常分泌なのか、細胞分裂が急激に起きているからなのかっていうのをずっと考えてて、
考えちゃう
そのどうでもいいところにすごい引っかかっちゃって、
うん、
疲れたってなりました。
あ、そこはもうね、魔法と取るしかないですよね。
そうね、ある程度のおとぎ話と、まあホラーとかそういうジャンル自体はね、ゴーストとかと一緒だからね、そのなんでそれが発生するのだっていうところ、まあ、そういうものとして捉えるホラーものもあったりするかもしれないけどっていうところで見てる感じはありますね。
浦島太郎みたいな。
そう
ですね、
成長ホルモンがその過剰に分泌されてようが細胞分裂どっちもしようが、結局は代謝が絶対必要になるから、エネルギーその分がっつり入れないと、
うん、
普通は不可能な話ですから
いっぱいご飯用意されてました。
そうむしゃむしゃ食うシーンあったけどそんなもんじゃないから、
うん、
塩分の食事を済ませておかないと可能ではない話ですから、
うん、
ね、30分間とか、あ、1時間か、
1
時間、
ね、
そうだから多分、要は俺はもうそもそもそのエネルギー自体を鉱石から得てるんだなぐらいなファンタジーで捉えましたもう
なるほど、うん、すごいや、
そんぐらいしないと説明できないじゃん、もうだからそこは、
うん
うん、
だから細胞分裂しててテロメアが短くなってるとしか捉えられないから、やっぱりオイルは
なんかもう突っ込んだらこれ切りないなって、突っ込んだら負けっていう映画が結構ありますけど、
うん、
私はもうそういうの一切関わっちゃダメだなってちょっと思いました、
考えすぎちゃうから、
考えすぎちゃうからね、うん、まあ、それも一つの見方だからね、
最後のオチだって新薬開発ってすごい時間かかるのに、
うん、
データ数少なすぎてこれは認可下りないんじゃないかって、被験者78名ぐらいだったかな、
うん、
それで新薬開発しようって100年早いわってすごい、うん、嫌だっ
だから別にあれでしょ、極秘にやってるからっていうのもあるでしょうね、
はい、
うん、まあまあまあ、まあ、医療系にかかってるからおそらくそうは思う
んだ、ね、
うん、
はい
はい、でも多分これ自体が多分、
はい、
みんなが抱えてる、
うん、
あの要は製薬会社に対する 一般人の恐怖みたいのが俺はかなり反映されてる気がするんですよ、
うん
うん、
つまり俺らがモルモットになってるじゃんっていう感覚とかね。
そうね、
うん、
まあしかもその話はもう今まさに起こってることという。
あ、そうそうそうそう。だから俺は別に全然現実的な話だなっていう、
ね、だってコロナワクチンに治験ないままやってるみたいなもんですからねみたいな。
もちろんね、動物の方は
やってるけど、そうそうそう、
うん、そうそうそう、うん、それは変わらない、変わりないように見えるからね、うん、外側からしたら。
この映画のアイディアそこから来てんのかなって思ったけど、ちゃんと元がありました。サンドキャッスルっていう、うん
お
う
ん、
なるほど、うん、
まあもちろんいろいろこう変えてる部分あるらしいですけどね、うん、
まあもちろんそうだろうね、うんうん、おとぎ話的なものに最後に付随する社会的なテーマみたいな、
うん、
オチとしてのニュアンス全然バランス取れてるなと個人的には感じましたけどね、
うん、そうね、まあ、個人的にはそこに持ってくのはあのサハルさんとかも言ってるけど、あのおまけも膝打った側ですね、うん、
はいはい、
あのじゃああそこの謎をどう解くかみたいな話になるのかなと思いきや、そっちじゃなかったというところの別の、陰謀みたいなところをちゃんと置いた上で、で今言ったような今まさに起こってることに対しておおうって思うようなこの知見をしているというところがハマってるのは逆にびっくりしましたね。
そうですね、僕もあの膝を打った側ですね、僕も、うん、だしあとこれをなんつうかな、批判できないっていう立場に感じました。
うんうんうんうん、この会社を、
そうそうそう、ここで行われたことはとっても違法でね、人権完全に無視したひどいことをしていると。けど彼らの正義はより多くの人を救うっていうことじゃないですか。別に現実で行われていることとなんかさほど変わんねえなって俺は思ったのでね、
うんうん
うん、責められないっていう、うん、感じになっちゃいましたけどね、うんうん、
なんかそのそこら辺がヒルアンドンさんが言ってた、その最近製薬会社が悪役にされる作品多いっていう部分で、結構長期的にいろいろやる組織であって、しかもなんか善意みたいなものが上に乗っかりやすいみたいな感じが、すごい現代的な悪役になりやすいんだろうなっていう感じはしました。
そうだね、
うんうん、
ある系の数を犠牲にしながらより多くを救えますという、最大幸福のために動いてますっていう、すごいドラマ作りやすいですからね、
うん、
そこは確かに。なんか今増えてるって別にでもあれだよね、コロナ禍だからとかじゃないもんね、別にね、
う
ん、
そうだからこれ逆に言ったら製薬会社じゃなくてもそういう側面で社会が動いてるという部分もあるというね、うん、これは難しい問題なんですけれども、
私俺はあと受け入れるタイプですからね、
うんうんうん、
俺はまあ、そういうね、結構科学信奉者ですから、
うんうん、
その犠牲になってしまうん
だから、そういうことだよね、犠牲になることも含めた上で受け入れるタイプだという話ですよね。
そうですね、だからもうこれしゃあないなと、俺が選ばれちゃったら、うん、で逆になるなっていう、うんうん、ひどい話です
うんうん、うん、
まあ、インテリが集まってたは理由はほぼ分かんないですけどね。
まあ言うてもあそこ高級なリゾートだから、
それはあるよね、
お金はかかりますね、経済的には。単純あのなんだ、抽選で当たるとかじゃないもんね、申し込みのやつがレジの書いてあるだけであって、うん、っていう抽選当たったやつじゃないから、基本的にはあのレベル止まるってこと自体がそこには付随するかなとはちょっと思うぐらいですかね。
そうだね、
うん、
まあ、なんかのメタファーかなと思って、
インテリを、いやでもそういう
感じないと、なんだっけ、現実のところのメタファーに落とし込むなら逆だもんね、あの、うん、実験体にするのは、
うん、そうですね、うん、だから力ない人として描かれてる気がしますからね、これね、
うんうん、
そういう人でもそういう立場になりうるっていうことなのかな。
まあそこも入るかもしれないよね、うん、
うん、あとはちょっと摘出した仕様が、
ああ、
あのあのあともっと大きくなってたのかなってすごい見たかったんですけど、摘出した後のあれが見たかった。
いや、さすがに
メロンがなってるのかなっていう、
ね、
ちょっとワクワクしてたんですけど、
ワクワクしてた、
そう、シャバラ見せてくれなかったってなりました。
いやいや、
あれ
干からびてなくなっちゃうとかじゃないですか、もう
なのかな。
あれで摘出できるんだったら手術で普通に治る仕様っていう 設定なんですか、
うん、
すごいなんか深刻に人生もう終わりかもしれないからって話してたから、うん、もう手術不可能な腫瘍だと思ってたんですけど、意外とサクッと切り取ったのでびっくりしたんですけど、
うん
うん、
確かに。
ただ病気のあれってやっぱ本人次第っていうところはちょっとあるからね、深刻にどれぐらい受け止めるかみたいなところも、
うん
うんうん
うん、
だってそもそもさ相手いたって話だったからね、その腫瘍が原因でどうこうではなかったわけだもんね、結局は。離婚の話も今後の人生設計みたいな話も、
うん、
だから深刻を演じてた可能性もあるよね、
うんうんうんうん、
病気は関係ないって言ってたけどっていう体にしてあるっていうこともあんのかもしんないけどね。ただ最初のドリンク受け取ってるから一応あれは発生がすごい抑えられてる時間がなかったんだよね多分ね、
うんうん、
なんか摘出すれば OK なんだかは確かにね、うん、ありましたし、なんか取り出そうとするところからすでにどんどんねなるんじゃないのかみたいな感じはあるけど、まあそこはいろいろと許したいところ、
はい、
はい、不思議なとこ見れたない
や、あの膨らんでいく様子をちょっと見たかったなって言う
もう
えでも腫瘍は別に体内離れたら無理でしょ
う、うん、
培養してないし、そんなずっとムクムクと大きくなっていくもんじゃないですよね。
その果てていく過程も含めてちょっと見たかったんです。
ああ、
うん、そうね、だからなんかあれなんだよね、多分シャマランってそういうとこはあんま興味ないんだよね。そうだからこう平野さんもね、シャマラン監督のあれで、まあ、ご愛嬌者はほとんど見せないとか、まあ、それをするための表現のうま巧みさとかいろいろ言ってますけど、多分他のそういうホラーとかそういう残酷系のスリラーとかのジャンル的にはそういうのに寄ってるように見えるんだけど、そういうものを見せるためにやってるんじゃないんだろうなっていうのは思いますね、あのシャマラン監督自体は、うん、あのだからそこって多分、ある意味では過剰サービスのところで、まあでも過剰サービスが美味しいから、あのそういうのが見たいって人も、まあ、もちろんいると、あのそういうジャンルそれぞれのところでね、うんうん、だけど多分そこじゃなくって、その過剰サービスなくてもその現象とかその次に話に進めるあのこと自体はつなげれるから、あのそういうところはあまりやらないんですよねきっとね。
そうでしょうね。
でそういうタイプの作家でもあると、うん、
そうそう、だからなんかちょっとだからあの舞台とかでもね再現可能そうな変化前と変化後しか描かない基本的に、
うんうん、
その最中はないんですよね、
うん、
なんかなんかだからこそ面白いっていう感じは僕結構しましたね。想像力がすごくかきたてられる時間が長い。
そうなんかあの本当に映してるのとかしょぼかったりするんだけど、それってもう逆に言ったらある意味伝わる人と伝わらない人とか一緒だけども、あの観客に委ねてるんですよね、いろんな想像力とか感覚自体をね、ここの、うん、映画から受け取る感覚とかをね、そういうとこがやっぱ好きな部分でもありますね個人的にもね、うん、
うん、具体的だなって今思いましたね、
うんうん、まあ、でもあのそういうものを期待するっていうのはもちろん当たり前ですか、そういうジャンル映画にそういうものを期待するっていうのは普通にあるから、うん、物足りないっていう人ももちろんいるしねっていう、うん、
そうね、
うん、
傷口見せてくれたんだからねっていう、
そうそうそうそうそう、うん、
あの IT アンダーバー K さんが書いてるあのドザエモンの見事なタイミングっていう、はいはいはい、ああいうなんか教科書みたいな、ああいう感じも多分そのシャマラン的チャーミングポイントなんだろうなっていう感じを、
そうそうそうそう、もうあのタイミングだけでもういいと、
理由変わったでしょっていうね、
うん、
こっち倒れ
っていう音ついてましたもんねバーンっていう
だからなんならヒッチコックとかからな感じもしますね。
まあそうだよね、うん、
うん、
まあ、それこそあのヒチコックだとこのカメラってこう覗いてること自体がヒチコックなんでしょっていう、
うん、
裏窓的なね、うん、
っていうのはありますよね、うん、
あとなんかピーピングトムっていうのもありますよね、
うん、
血を吸うカメラっていうホラー映画なんですけど、
は
い、あれなんだっけ、最後よりもさらにあのあれなんじゃないっていう原点的な、うん、あのサイコキラーものとして、
うん、
描かれてるみたいな感じだけど、うんうん、それもねカメラをずっと覗くっていう人なんですよね。昔からそこに対するなんか不気味さみたいなのの追求もあったんでしょうね、
うんうんうん、
全然突っ込んでいいと思いますよ別に。シャマラン、
いや突っ込むことに疲れました。
あ、そうなん
ですね。そうね、そうね、そうね、うん、
切り上げますかね。
そうね、うん、
全然なんか、まあ、内容話してないんだけどな、
はいはい、まあ、あとやっぱり、あ、大丈夫かな、 あって今
1個だけいいですか、
うんうん、
まあ、全然カットしてもいいんですけど、ジャック・ニコルソンとマーロン・ブランド出演作ってあれなんか関係あったんですか？
ストーリーには関係ないらしいですよ。
関係ない、
一応映画自体は存在するけど、
ミズーリ・ブレイクであって
るのか。そうそうそう、
の、
うん、
なるほど、ちょっとそこだけ気になって、
うんね、気になった、私も調べてた、はい、
ミッシン
あんだけ言ってくきますから ね,
ねでもなんかシャマランだったらね、関係ありそうにしてきそうだけどね、
うん、
俺見てないんでちょっとわかんないですけど、ね、
いやこれまさか原作にあるやつかみたいなわかんないけど、
原作はでもサンドキャッスルだから最後の方に砂場、あ、砂のお城作ってたのでそこでなんか言ってんのかな、うん、みたいな感じですかね、
うん、
そうね、サハルさんがあと言ってたね、あのお家の部分ですけど、
うん、
今回データが上手に取れた人は確かにね、あの玄関持ちの看護師ぐらいなんですよね、
うん、
だから、うん、一言入ってたと思いますけど、統合失調症の人を一緒に入れんじゃねえって言われてましたから、
う
ん、データ取れないじゃんって、うん、怒られてたんですよね、あれね、
うんうんうん、
今回の件はそうだったっていう、
うんうんうん、
でいいんじゃないかな、うんしますね、
まあまあそういうのもね、なんかこうこのまま見たザ・スーサイド・スクワットとかでもね、こいつ泳げねえって知らねえよみたいな言っとけよみたいな最初の方でありました
けど、ネズミ嫌い知らねえ、
ネズミ嫌い知らねえ、そうそう、まあ怒りうるとそういうこともよく、まあ意外とね会社とかでもあるんですよね、こんな基本的なことはなんで今分かったみたいなとか、
あ
じゃあリアルだったな、
うん、ここ結構リアルだと思いますよそういうのって、分かんないけど、
うん、特にね一日過ごさせる、しかも極限状態プラスファンタジーな感じですから、
うん、
何が起こったんだよ、うん、正しいデータじゃない可能性高いですからね、うん
うん、そうね
っていうね考えました、はいはい、まだやはり個人的にはねタイトルロゴ出るとことかね、
うんうんうん、
ああいうところからニューニュー動いてて楽しいなっていうね
はいはいはい、
うん、
多分それ自体がフォントのオールドスタイルなんでしょうねっていうね。
おおおお。なるほどね、使ってるものはね。
多分ね、あんま分かんないですけど。
うん、
とかね、うん、本当にお話の中では、いろいろとヒロアンドンさんおっしゃってるように、短い時間の中に人の老いとは何なのか、
うん、
家族とは何なのかとか、
うん、
そういったところにすごい思いを馳せる、もちろんね、うんうん、乗れない含めて、いや、人って、でそうじゃないでしょとかもね含めていろいろ考えることができる感じがするので、
うん、そうだからやっぱりおまけなんかは見た後とかに思い返すたびにそういうところが強くなってきて、
うん、
なんか本当いい映画だなってどんどん思えてくるんですよね、
うん、
なんていうかこういろんな側のところがどんどん見えなくなってきて、抽象化すればするほどそういうなんかある意味そういうところだけ残ってくるので、本当にうん人生の映画だったよねっていう、
うん、
なんかこう一日だけであんないろんなこと起きてとか思うけど、いろんなこと起こるもんなっていう、
うん、
こととかいろいろ思ったりとかして、なんか面白い映画でしたよ。結構シャマランの映画ってやっぱり側のあのねジャンル的なところが入っていくけど、最終的にはなんかこういろいろ人を見せていくというか、人のつながりとか、まあ、あの親子のこととかいっぱいありますよくありますけれども、シンプルにそっちの方にを語りたいからやってる部分も見えてきたりとかして、それがなんかとうとう人生を見せるっていうものをこういうもので描くっていうところまで来たかなって、個人的にはちょっと面白かったです。
そうだね、だから本当にいろいろねじくり回した物語論みたいなところからいって、うん、もうね出てね、
うん、
実人生のね、
うん、
人生という方の要約できない物語さみたいな部分をね、
うん、
逆に物語側に落とし込もうっていうね、
うん、だってしかもシャマランがこうカメラで撮って見てるっていうことで、なんかねだってそれって映画じゃんみたいなことになると、
うん、
なんか映画って人の人生見せるよねって短い時間でとかもね思ったりとかして、
そうね、
うん、
はい、まあ、非常にね癖の強い監督ですからね、
うん、
好き嫌いなどいろいろあると思いますけれどもね、ぜひ見ていただいてね、あのいろんな思いを巡らせてほしいなと思います。ということで、オールドでした。ありがとうございました。
ありがとうござい
ました。
次の急げ映画館やっていきましょう。話題作はシャン・チー・テン・リングスの伝説です。そしてこたつも同じです。シャン・チーです。さあおまけさん、
まあ、一応アカデミー賞取りましたということで、あのマッツ・ミケルセン主演ですか、あのアナザーラウンド
酒飲んでるやつ？
酒飲んでるやつらしいですけどね。
酒飲んでるやつか。
酒飲んで授業するみたいな話らしいですけど、はい。
はい、畑さん。
はい、テイラー・シェリダンの最新作でジョン・バーンサルも入ってて、
お
ほら気に入られたな、もうジョン・バーンサル主演で撮る日も近いなって思っている。モンタナの目撃者です。
タンタン。
はい、シャンチー・テン・リングスの伝説。まあ一応最新作は追っとこうかなみたいな感じで入れます。
はい。そしてチャムレイがシャンチーです。ざっくりサナダさん。
はい。僕もシャンチーと言いたいところではあるんですけど、ここはあえてミッドナイトトラベラーですね。セルフドキュメンタリー。アフガンからヨーロッパに逃げるため難民家族がスマホで自らの旅路を撮影したという、まあ、ちょっとカロリーの高そうな映画ではあると思うんですけど、たまにはこういう映画もということで、はい、
おー、はいはい、そして、鳥さん、
オンリーザブレイブを見てからこう山火事にちょっと関心を持つようになったので、モンタナの目撃者お願いします。
うん、
そしてガーラさんもモンタナの目撃者です。ではガーラさん、サイコロお願いします。
はい、
1位話題作シャンチーテンリングスの伝説、イエイ、
うん、
ということでシャンチーを皆さんね見ていきましょ う,
なんかもう結構いろんなとこで見やすくなったみたいなんで、映画館もね。
そっか、
あーそっか、一応ディズニーだから断られてたりしてたの。
そう、いろいろあったんですけど、もうシャンチーからは結構もうどこでもやるみたいな感じですかみたいな。
あーそうなんですね。では皆さんの映画館にもいろいろ対策映画帰ってきましたよってことで、シャンチよろしくお願いします。ではエンディングいきましょう。そろそろお別れの時間となりました。告知お願いします。
はい、私タンタンがスタッフをしている映画ファンの集いのお知らせです。現在リアルイベントはお休み中ですが、オンラインで映画ファンの集いを開催しています。次回の開催日は9月の25日土曜日15時午後の3時からです。参加費は無料です。チケットは現在受付中ですので、ぜひチェックしてみてください。また映画ファンの集いのスタッフが映画についてのおしゃべりをするツイキャスもやっておりますので、よければこちらもチェックしてみてください。コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回の新作映画の感想を語り合う急げ映画館では、シャンチーテンリングスの伝説を扱います。リスナーの方から旧作映画をおすすめしてもらうクラエ映画愛では、 Netflix、 Amazon プライムで配信中の独占ビリーバーを鑑賞していきます。ドイラジは YouTube、Podcast、ブログなどで配信中。ポッドキャストは iTunes、Google ポッドキャスト、Spotify がお選びいただけますので、見つけたらぜひ登録や高評価などお願いします。メールの宛先は映画.fan.radio@gmail.com です。Twitter の DM でも受け付けております。アカウント名は@映画_fan_radio です。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、次回締め切りが9月の17日です。自主予告ミニお題トーク、気になる映画の食べ物、そして配信オリジナルではビリーボーやっていきます。それでは今週もキレマの神様のご加護ありますようにということで、また来週にお会いしましょう。お相手は私こたつと
マーケット、
ハタと
キャムレイと
ザックリスナイダーと
トリーとタンタンでした。
またね
まったね
まったね。